本人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
あの妻が家出しまして、
はい、
3年に経ちます。
はい、
10ヶ月前にですね、
はい、
妻 の, あの弁護士さんと話し合いした結果、
はい、
妻が5ヶ月後に戻ってくって話し合いになったんですね。
はい、
でその直前で、あの妻はとっさの戻ってこないってことでできたわけなんですね。
はい、
そこでどうしたらいいのかなってことで今相談の電話させていただいてるわけなんですね。
なるほど、
はい、
まず、あなたおいくつ？
あ、60です。
60歳。
はい、
奥様は？
60です。
60歳。
はい、
お子様いらっしゃいます？
あ、はい、2人、男の子2人おります。
男の子さんがお2人、はい、ご長男おいくつ？
30です。
30歳。
はい、
ご次男は？
28です。
28歳。
はい、
もう2人とも独立してご結婚されてるとか？
長男は結婚していまして、
はい、
次男はまあ普通にこう仕事をしていて、自立みたいな形になっています。
ご次男はそうすると結婚はされてないんだけど、今あなたと一緒に住まれてるの？それとももう別に住まれてるの？
あ、妻と一緒に住んでます。
あ、奥様と一緒に住んでらっしゃるのね。でそうするとあなた今お一人住まい？
あ、そうです。
あ、なるほど。
はい、
まずね、家出の原因は何だったんですか？
片付けの問題です。
片付け？
平たく言うとこのお宮敷みたいな形で、それを私が指摘したものですから。
そのゴミ屋敷っていうのは奥様が片付けないでゴミ屋敷になっちゃったの？
そういうことなんですね。
こと
の、あの原因っていうのがね、うん、
でそのゴミ屋敷になっちゃった時にあなたがそれを叱責したわけですね。
ああ、そういうことですね。はい、そうです、うん、はい、
その10ヶ月前に強い口調で言った、はい、でもその前にもずっとゴミ屋敷的だったのを何回か指摘して、それが積み重なっていったってこと？
そうですね、うん、10ヶ月前っていうのは妻の弁護士さんが立てられていて、で弁護士さんの話で物事を解決したわけなんですね。
奥様の方がこれ弁護士さんを雇われてでしょ？
そうです。
うん、弁護士さんと話し合いをされたのよね。
はい、
でその内容はどんな内容でした？
弁護士さんのおっしゃるには、
はい、
妻が帰ってくる方が優先順位だよなっていうお話されたんですね。
はい、
で弁護士さんがそのいろいろアドバイスを私受けまして、
はい、
で3年間この弁護士さんのアドバイスのもとで10ヶ月前で話し合いっていうのがついたんで、妻帰ってくるってことで話ができたんですよ。
はい、
で5ヶ月前に妻の方から帰ってきませんよってことの連絡があって、つい3ヶ月前に直接会って話し合いしたんですね。
はい、
でそういうことがありました。
はい、
そういうことです。
いや、弁護士さんがね、
はい、
あなたが今後改めるべきことみたいなことは、はい、おっしゃいませんでしたか？
妻に帰ってくるのが優先順位ですよってことでさっきも話したと思うんですけども、そのために手紙書いたりだとかプレゼント送ったりだとか花を植えた方がいいですよってことで3年間 やってきたわけなんですね。
奥さんは、
はい、
じゃあ5ヶ月後には戻ってくるっていう話になったわけでしょ？
そうです。
でそれの直前に帰らないって言ってきたっていうわけでしょ？
ああ、そうです。はいはいはい。
っていうことは、奥さんは納得してないわけじゃないですか。
ああ、まあ、そういうことなんです。ですから、今、そこがどうなってるのかわからないもんだから、今、うん、相談っていうのか電話させていただいてるわけなんですね。
うん、で、そういう状態で、あなたとしては、何をご相談なさいたいの？
はい、基本的には、妻に帰ってきてもらいたいんですね。
うん。
うん、で、いろいろ相談したところ、円満調停ってことで、家庭裁判所に行って、相談を受けて、書類をもらってきたわけなんですね。
はい。
で、妻が、全財産持ってったんですね、お金をね、うちらの。
あ、はい。
で、そこで、場合によっては、その、弁護士さん立てて、もう、こう、動いてもらおうかなっていうことが、今後の段取りなんですね。
はい。
うん。で、それでいいのかどうかってことのちょっと悩みがあって吹っ切れないわけなんです私自身としてね。
要するに悩んでるところをどう解決するかっていうことですか？
アドバイスを受けたくて今電話。
わかりました。今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、すいません、ありがとうございます。
3年前に奥さんが家を出ましたと、
はい、
10ヶ月前から家を出た奥さんが弁護士を立てて話し合いをしてきましたと、
はい、はいはい、
つまり今から5ヶ月前に奥さんは戻るということ話がつきましたと、こういうことですね。
ああ、そういうことです、はい、
そしたらその直前になって戻りませんと奥さんが言って約束が反故になってしまいましたと、こういうご相談でしょ。
ああ、そういうことです、はい、
で奥さんの弁護士は最初何て言ってきたんですか？離婚したいと言ってきたんですか？戻りたいと言ってきたんですか？
妻に戻ってくるのであれば、そういう方向で話し合いしませんかって話だったんですね。
じゃあ奥さんは離婚したいんじゃなくて戻りたいんだけどなんか条件を決めたいってこういう話だったの？
ね、多分そうだと思うんですね。はっきりこう詳しいことは おっしゃってくれてないっていうか、なんかわからないんですね。
多分そうだって言われちゃうとこっちは答えようがないのよ。だって弁護士さんとあなたの話はあなたから聞くしかないから、あなたが弁護士にこう言われましたって言ってくれないとちゃんとしたあなたのためのアドバイスができないの。
ああ、そうなんですね。
だってそうでしょ。だってあなたと弁護士さんの話って私何にも知らないもん。
弁護士さんは離婚っていうことは一言も使わなかったです。
なるほど、わかりました。
そういうことからすると、まあ、離婚したいがための交渉ではないってことはもう明らかなんです。なんです
ね、あなたとしてもそう思ってたのね。わかりました。それで、3ヶ月ほど前に奥さんと話し合ったっていうお話になってましたよね。
はい。
なんで帰ってこないのと約束したのにっていう話を奥さんと会って話したんですか？
はい、ああ、はい、話しました。
それは弁護士さんを間に入れてではなくて奥さんとあなたが話したの？
いや、弁護士さんも、立ち会いっていうか、
じゃあ同席したんだね。3人で会ったんだね。はい、
で、3人ではないんです。家族も含めて話し合ったんですけども。
お子さんもっていうことか。わかりました。
子供じゃなくて、うちの姉さんたちと、
はいはい、
妻のお姉さん。
そうすると、5人だ。
あ、そうですね。う
ん、で、話し合って、はい、あなたは奥さんに聞きたかったわけじゃない。戻るって言ってたのに、なんで戻らなかったのって。
あ、そう。
で、聞いたら奥さんは何て言ったんですか？
戻るとは言ってたんだけども、私がね、妻の友達の方にメールを私送ったんですね。
はい。
で、今まで、すいません、ありがとうございましたっていうメールを送ったんですね。
はい。
それを送ったことが原因で、妻は激怒してるんですね。
ありがとうございましたってのは、何に対するお礼だったの？
妻が3年前出て行ったときに、
うん、
妻の、お友達に電話して、うん、妻どこにいるのっていうふうな形で、3回ばかり電話させてもらったことがあったんですね。
はい。
うん、そこで、今回はマルコ様だからっていう思いでありがとうのメールを送ったわけなんですけども。
で、そのメールの話を奥さんがお友達から聞いたわけね。
ああ、そういうことです。
そしたら激怒したの？
はい。ああ、そういうことなんです。
で、何に怒ったの？奥さんは。
いや、そこがわからないんですよ。
でも、
ここで怒って、
はい、だけど、どうしてっていう話をなんで戻ってこないのって言ったら、あなたのメールのせいだって怒ってたわけでしょ。
ああ、そうです。
あなた面と向かって聞いたわけじゃない。
そうです。
なんでそのメールでそんなに怒るんだって話に当然したでしょ。
そうです。
だからなんて答えたの、奥さんは。私はあなたの友達に礼を言っただけで、そのメールでなんでそんなに怒るのってあなたはきっと言ったよね。
私、言ったんです、うん。言ったんですけども、分かってくれないんですね。で、あまりにも、長い間話すると、いけないかなって思って、 もう1時間程度でまた時間を置いてまた話し合いしましょうっていう風な話で今終わってるわけなんですね。
そのままね、要するにあなたとしては納得できる答えはなかったけど、もうそんなにグズグズ言ってもしょうがないから次にしましょうねと、こういうこと
で、そういうことです。
でそのまま3ヶ月経ったみたいな感じね。
まだあの1ヶ月もまだ経たないんですけども
、1ヶ月も経ってない。あ、そう。
今後あとまあ卒業くらいでまた話し合いをするような形で連絡取り合って、まあ、そういう予定はしてるんですね。
じゃあまずそこで話し合ってみて、向こうも離婚したいとか言ってるわけじゃないんだったら、そのメールを送ったことに対する怒りがの理由が分かって誤解が解ければ戻ってくるかもしれないっていうことだよね。そしたら、
あ、そういうことなんですね。
いや、なんですねってあなたの話を聞くとそう聞こえるんだけど。それでもう一回会って話し合いができて戻ってくれることになったら、それはそれでいいわけでしょ。
あ、今相談したいのが基本的にはもうちょっと時間が取れないような状況なので、次会って話し合いが折り合いがつかなかった時はどうした方がいいのかなってことで今相談
ごと
で、
うん、そう思って、それは分かってお答えしてますけど、何か問題がありますか。
はいはいはい。
だから2ヶ月後に会って話がつけばいいじゃないですか。ダメな時のことを考えたって、ダメにならなかったらそれでいいわけですよねっていうことなんだけど、わかります？
ああ、
それともあなたとしては2ヶ月後に会ってももう無理だと思ってるのかな。
ああ、そこだ、そこですね。
で、無理だったら会ってもしょうがないよね。で、まあ、そこはあんまり心配してもしょうがないから進みますけど、うまくいかなかった時にどうするかっていうところまで来ました。で、
はい、
これは一生懸命話し合いをしたけどダメだったんだということなんで、はい、家庭裁判所に夫婦円満調整の調停を申し立てるのは全然おかしなことではありません、は
い、あ、ありがとうございます。
できればあなたも弁護士を立てた方がいいね。あ、両方ちゃんと弁護士を立てて、はい、で向こう の、 奥さんの方ももう絶対別れるって言ってないわけだから、はい、うまく条件というかすり合わせができれば戻ってこれる可能性はあるわけだから、はい、夫婦円満調整の申し立てをすればいいと思います、はい、でただ次の話し合いの話、はい、予定を入れたいと思ってるっていうことだから、そういう予定がね、2ヶ月後にあるのに、いきなり円満調整の申し立てをすると、はい、向こうはびっくりするでしょう。
あ、申し訳ないんですけども、書類出してから、実際の円満調整が開けるまで1ヶ月半かかるわけなんですね。
うん、それは分かってますけど、分かってますけれども、書類出せちゃったら向こうに呼び出しが行くじゃないですか。
妻が言うには、あなたが、戻ってくる条件のもう一つで仕事しなさいっていうふうな形で言っていて、
仕事をされればいいじゃないですか。戻ってきてもらいたいんだったら仕事をされればいいと思いますけど。
ああ、そこなんですよね。問題は一旦仕事をついちゃうとなかなかこう裁判所行ったりだとかそういうことをできないもので、
それはだからあなたがどちらを選択するかの問題でしょ。あなたが どちらを選択するかの問題だから。
ああ、そうなんですね。
うん。それ以外ないでしょ。
ああ、そうなんですね。
誰かに聞いて、どっちも取れるなんていう結論は出てこないですよ。
ああ、そうなんですね。すみません。
そうなんですね、じゃなくて、自分で考えてくださいよ。仕事につけって言われてて、仕事についちゃうと手続きができないとかね。
うん。
僕の話に対して、今用意をしているから、早く申し立てたいと。それあなたがそうしたいんだったらすればいいけども、やられた方からすると2ヶ月後に話し合いしましょうって言ってるのに急に家庭裁判所の呼び出し状が来たら、何これと思うじゃない。それはあなたが相手がどう思うかちゃんと考えてあなたが判断しなきゃいけないの。
ああ、今大事なことをおっしゃってくださる、自分が判断しなきゃいけないわけなんですよね。
言い訳考えるんじゃなくて、あなたが一番大事だと思ってるのが、もし本当にね、妻が帰ってきてくれるのが優先順位一番だって言うんだったら、そのためにどうしたらいいかをあなたは考えないとダメですよ。我々はアドバイスするだけだもん。アドバイスに対して一生懸命言い訳してても何の意味もないよ。
ああ、そうなんですね。ああ、ははは。うん、わかります。すいません。
わかってもらえますか？
ああ、すいません。わかります。もう申し訳ないんです。いやいや、本当に
謝る必要全然ないけど、わかってもらえたら、お話ししている意味があるんで。
あ、
はい。
いいアドバイスありがとうございました。
私の方からはそのぐらいです。じゃあ、はい。
すいません。ありがとうございます。すいません。
お分かりいただけましたか？
分かりました。よく、重々によく分かりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。それじゃあ、失礼します。
ありがとうございます。失礼します。